聖書の朗読を牧師薬長老にしていただきます。聖書を開きください。本日の聖書箇所は詩編51編1節から19節、詩編51編の1節から19節です。旧約聖書の876ページです。第3版は954ページです。
旧約聖書詩編第51編1節から19節、朗読いたします。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来たとき、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母を、私を見ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。規則をもって私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうかご恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。以上です。
ただいまから詩編51編1節から19節を通して、主の祈りに皆が崇められますようにと題して、佐野牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。長い間実会からメッセージをしておりましたけれども、実会が終わりまして、次どうしようかな、いろいろ考えていましたときに、次は主の祈りをさせていただきたい、そのように思わされました。と言いますのも、実会をいろいろと語っていきますと、これは自分の力ではとてもじゃないけれどもできない、そういうことを強く思わされている。その中でじゃあ私たちはどうやっていったらいいのか、どのようにして生きたらいいのか、そういう途方に暮れるような思いの中で、しかし私の中には祈りが与えられている。そして祈りを学ぶというときに、やはりこの主の祈りから学ぶということが一番ふさわしいということを思わされて、そしてこの主の祈りをメッセージを始めたところです。先週の第4礼拝で、1回目をさせていただいて、そこではその呼びかけのお父様、その中に含まれる本当に神様の豊かな恵みを味わいました。今日は2回目、内容に入るところです。第1の祈りと言われている このあなたのお名前が崇められますように。前の主の祈りですと、あなたの皆が崇められますようにというふうに祈っておりました。今言葉を分かりやすくして、あなたのお名前というふうに言い換えているわけですけれども、これはもうよく皆さん分かっておられると思いますが、神様の名前のことを指しているわけです。基本的な意味についてご一緒に考えていきたいと思うんですが、あなたのお名前、神様の名前ですけれども、実は聖書の中を元々の言葉で読んでいきますと、神様の名前にはいくつかの種類があるということに気づきます。例えばヘブライ語ですと、エル、エロヒム、まあ、神と訳されております。あとアドナイ、これは主という意味ですね。ヤハベ、これもまあ神とか主とか訳されますが、またギリシャ語ですとセオス、これは神です。またキュリオス、主、そういう意味が、言葉が出てきております。実はそれぞれに意味があるのですけれども、今日分かりやすいところで一つお話をしたいと思っています。それは、今日はお開きにならなくても結構ですが、創世記の22章にアブラハムがその一人息子のイサクを捧げるように神様から命じられるということがありました。年を取ってようやく神様が与えてくださった一人の息子イサクをアブラハムは捧げるように言われます。彼とイサクは支度をして旅に出て、指定された場所に向かっていきます。指定された場所に着き、焚き木を組みまして、そこでイサクをロープで縛り、焚き木の上に寝かせる。そしてアブラハムがいよいよ刀を取ってイサクをほふる、つまり殺そうとする、その瞬間に神様がアブラハム、アブラハムとおっしゃって、そしてアブラハムがふっと目を見開けてみると、そこに一匹の羊がいる。角を引っ掛けて動けなくなっている。それを見た時にアブラハムは、ああ神様はこの我が子イサクを生贄として殺すことの代わりにこの羊を備えてくださった、そのような意味で彼はその場所で神様をアドナイ・イルエと呼びました。これは備えてくださる神様という、そういう意味ですね。アドナイ・イルエ、本当にそこに神様が羊を備えてくださった。この呼び方から分かりますように、神様の名前っていうのは単なる名前ではなくて、その背後にある神様のさまざまなお働き、神様がそこでどういうことをしておられるのかということと関係があるということです。そして崇めるっていうことは、これは礼拝するとか賛美するっていう意味を含んでいるわけですけれども、もともとの言葉はこれは聖なるっていう言葉で、いくつもある中からこれは神様のものだというふうに分ける、そういうふうなことを意味しているわけです。一つの例ですけれども、出エジプトの時にモーセがエジプトをファラオのところに行きまして、今から私たちの民、イスラエルのこの民200万からのその大群衆を解放するように、そういうふうに言います。そして神様は本当にそうおっしゃっているということで、モーセは自分の杖を蛇に変えて見せるわけですね。ファラオはそれを見ておりまして、なるほどと。そして自分の国の呪法師たちと、書いてありますが、つまり魔術師というか、そういう人たちですね、そういう人たちを呼んで、そこで同じことをさせる。エジプトの呪法師たちも蛇を杖に変える。そしてその後にモーセは次にナイル川のほとりに行きまして、杖をナイル川につけると、そのナイル川の水が血に変わっていく、不思議な奇跡が起こるわけです。けれどもファローは自分のエジプトの国の呪法師たちにも同じことをさせて、彼らも同じことをする。次にモーセはカエルをもういっぱいこうエジプトの国に出すわけですね。もう台所の中にカエルがいるってだけでも気持ち悪いと思いますけども、そういう状況になっている。その中でエジプトの呪法師たちも同じことをする。彼らも同じことができた。 次にモーセがしたことは、地の塵を打って、杖で打って、その塵がブヨに変わる。エジプト中にブヨがいっぱいになる。その時にですね、ファローはまた呪法師たちに同じようなことをさせようと思ったわけですけれども、呪法師たちは今度はできなかった。彼らはファローに、これは神の指です。これは神の指です。と言ったわけです。その意味はどういうことかというと、今までは自分たちも同じようなことができた。自分たちも同じことができてきた。けれども、神様、王様、今度ばかりはこれは神様のやっていることですよ。これは神様の技です。今までもそうでした。これは神の技ですよ。自分たちも杖を蛇に変えられた。水を血に変えられた。カエルを出すことができた。けれども、あのモーセという男がやっていたのは、あれは神様のやっていることだ。神様はそういうことをしているんだ。人間の私たちがやっていることとは違うんだ。というふうに区別したわけです。そういうふうなことを崇めるということなんですね。区別して、これは神の力です。神の指です。人間には及びません。私たちには力が足りません。これはすごいことです。そういうふうにして、神様がなさっていることとしてそれを数え、礼拝し、感謝をする。それが皆を崇めるということですね。ですから、あなたのお名前が崇められますようにというこの祈りは、神様、あなたがなさっていることの一つ一つが正しく数えられ、また正しく神様、人々によって感謝され、そして正しく賛美がされますように、神様がなさっていることの素晴らしさが本当に皆さんの目によくわかりますようにという、そういう意味になるわけですよね。さて、ではそういう皆が崇められるということが、今私たちの世界で起こっているのかどうかということをご一緒に考えたいと思うんです。私の一週間を振り返ってみても、神様からどれだけのものをいただいているのか、それをどれぐらい数えることができたか、本当に乏しいなと思いますね。いくつのことを感謝したのか、果たして自分が生きているということをどういうふうに考えているだろうかって、私は自分のことを振り返っても思わされます。私たちはどこかで自分が生きるっていうことがまるで当たり前のように、自分が生きてんだ、生かされてるなんていう感覚はですね、果たしてどれぐらいの人が持つことができるだろうか。確かに人間は例えばすごく生死の狭間をさまようとかですね、また運転をしていて、車の運転をしていてすごく危ない目にあってギリギリで助かったとか、これぐらいの傷で済んだとかですね、または自分がやっていた仕事上のミスを後で見つけて、これはよく守られた、よく切り抜けられた、まあ、そういうですね、危機的な状況をたまに取ることがあります。でもそういうのはですね、本当に日常の中でしょっちゅうしょっちゅうあるわけではない。そういうギリギリのところを通り抜けられたっていう時にはですね、ああ守られた、生かされたっていう感覚をですね、強く思うことができて感謝をすることができるかもしれません。しかし私たちが本当に何もない、何気ない日常の中では、果たしてどれぐらい神様によって生かされているということを感謝しているのか。私たちはですね、実に私たちのこの国日本がどれぐらいの食料を輸入して、またその背後にあってどういう人々がそこで苦しんでいるのかということすらわからないのではないか。私もこの間神田先生が来てくださって、神田英介先生が来てくださって、そういう話をされるまで具体的にはピンときませんでした。おぼろげに知ってはいたものの、具体的にどういうことなのかよく分かっていない。今でもそういう現実があるということは分かりましたけれども、ではどこの国の人々が、どれぐらいの人数の人々がどういう状況の中で苦しんで、その現実がどうなのかということを 知るには至っていません。さらにそういう食物ができていく自然の仕組み、麦一粒がなっていくにはどういう環境が必要なのか、そこでどういう仕組みがあるのか、そういうことにすら私たちは知識を得ることができない。そんな私たちが神様がどのように働いておられて、この世界の事柄をどういうふうに調整しておられるのか、その営みをどのように守っておられるのかっていうことをですね、つぶさに見るということは到底できないのではないかと思います。そんな私たちが生かされている、今日生かされているっていう感覚を現実のものとして、リアルのものとして本当にどれぐらい感じることができるんだろうか、私は思う。家庭の中ですら、奥さんがお母さんがご飯を作ってくれるのは当たり前、洗濯をしてくれるのは当たり前、そんなことを思ってしまう私たちがですね、目に見えない神様の目に見えない事柄、目に見えない世界の事柄をですね、どれぐらい数え上げることができるだろうか、私はそのように思うのです。私たちは海は広いということを分かっております。海は広いです。それは狭いという人は中にはおりません。広いということは分かっているけれども、じゃあどれぐらい広いのか、その広さを私たちは体全体でそれを味わったことがあるのか。ある人は飛行機に乗って飛行機の窓から海を眺めたことがあるかもしれない。果てしなく海が広がっていく。海は本当に広い。けれどもそれで海のすべてを見たわけではありません。船に乗ってもう右も左も全部が海、そういう中に入ったことがあるかもしれない。でもそれでも海のすべてを見たわけではない。私たちの限界があります。同じように私たちには知ることのできないそういう限界があって、能力の限界があって、神様がなしておられることのすべてをつぶさに見て、それを数えて感謝をするということはできません。それに私たちの罪が私たちを邪魔します。自分で生きてるんだ、こんなこと当たり前なんだ、与えられて当たり前なんだ、あった当たり前なんだ、そういうふうに私たちの心は傾いております。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、詩編にありますけれども、私はこれを見るたびにですね、ああ私はすぐ忘れてしまうなと思うんです。黙示録にあるように、あなたは初めの愛から離れてしまった。本当に神様に感謝することについて鈍いものだなと思います。カルバンという人は、このあなたのお名前が崇められますようにというこの祈りは、私たちの恥辱と結びついている。まあ、恥辱って難しい言葉です。つまり恥です。恥、恩知らずっていうことです。私たちは神様に対して恩知らずだ、そういう私たちは神様の恥となっている、そういう現実とこのあなたのお名前はあがめられますようにという祈りは結びついているんだと彼は言うんです。つまり私たちがあまりにも神様に感謝することができなすぎるので、その現実から始めなければいけないということです。あなたのお名前が崇められますように、この祈りは広い意味を持っています。ですからこの世界のどこかで神様、あなたが賛美されますように、そういう祈りも含んでおります。けれども第一義的には世界のどこかじゃなくて、日本の誰かじゃなくて、私が、この私があなたのお名前を崇めることができるようにしてください。それがこの主の祈りの第一の意味です。そして何よりもこの私と私が関わっている人たちがあなたのお名前を崇めることができるようにしてください、そういう祈りと結びついています。この点について今日の箇所である詩編51編から ダビデの祈りに学んでいきたい、そう思うのです。51編、これはダビデが読んだ歌。ダビデがこの時、一節の前に書かれていますように、バテシェバのもとに通った。彼が人生の中で犯してしまった大きな罪、その後で、その罪を預言者ナタンに言い当てられたのです。彼はこの時王様でしたけれども、まるで裁判所に立たされている一人の犯罪人のように、預言者ナタンの言葉によって罪を指摘されました。この時ダビデは男らしかったです。まっすぐに罪を認めました。そして彼は悔い改めていきます。でもこの時に彼はもう自分はダメだ、こんなことをしてしまっては私は王様としてこの王座を奪われるに違いない、部下たちは私を軽蔑するだろう、私の家族は私を蔑むだろう、それを聞いた私のこのイスラエルの民たちはこの私を浅けるだろう、私の民の心は部下の心は私から離れていくだろう、もう私はダメだ、私は王様としてまっすぐ歩んでいくことはもうできない、そういうふうに彼は諦めていたのか。彼はそうではなかったのです。一つの大きな希望を持っておりました。その希望は17節、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様、あなたは砕かれた悔いた心、罪を悔いるこの心をあなたは蔑まれることはありません。あなたはその心を軽んじたり、馬鹿にしたり、小さなものとはなさいません。あなたはこの悔いた心をしっかりと見届けてくださる、受け止めてくださる。そこにダビデの希望がありました。そして彼は祈り出します。一節、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。彼は神様の恵みにかけていきます。神様は必ずこの私の悔い改めを受け止めてくださる、その恵みに憐れみに寄りすがっていきます。そして私の罪を拭い去ってください、私を洗い去ってください、清めてください、雪のように主を真っ白に私をしてください。そのように彼は自分の罪の許しを願います。でもその罪の許しを願うというのはですね、この私がしたことが私の部下の目から隠されて、私の国民の目から隠されて、どうか私とあのナタンの間だけのこととしてください、どうか私に恥をさらせないでください、私が本当にこのことを守られて王としての権威を保てるようにしてくださいという、そういう駆け引きを神様としたわけではないんです。彼は4節でこう言います。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの門目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるときあなたは清くあられます。ダビデはここで、あなたが宣告されるとき、あなたは正しい。そしてその前に、私は悪であることを行った。罪を犯した。つまり悪いのは私です。神様、あなたが正しいのです。あなたが仮に私を許さないと言っても、あなたが仮に私をこの王国の中で晒し者にしようとも、神様、あなたはなさることは全て正しくて清いんです。そういうふうにダビデはここで神様に言ったんですね。これが悔い改めだなと学ばされます。悔い改めというのは、神様、許して謝りますから許してくださって、どうか私を隠してくださいということではなくて、どうかあなたがなさることを行ってください、あなたがどうなさっても私はあなたが正しいということを認めます、悪いのは私です。これが悔い改めということです。 ダビデはそのように悔い改めました。しかしダビデはこの時に、もうきっと神様は私が思う最悪のことをなさるだろう、仕方ない、神様が正しいのだから仕方がない、そのように半ば諦めの気持ちでこれを受け止めたのではありません。彼はこの時前に向かって進んでおります。次の自分が生きる道をしっかりと見出しております。10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。彼は神様に自分の心を変えてくれるように祈ってるんです。私の心が弱いからこういうことになってしまった、どうか主よ、この私の心を変えてください。自分では変えることができないことをダビデは分かっております。そして神様に寄りすがっています。神様、どうかあなたが私の心を変えてください。そうでなければ私は変わることが できません。どうかこの罪から私を抜け出させてください。どうか私を新しくしてください。そのように彼は祈る。さらに12節で、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。あなたの救いの喜びをください。この罪を犯すまで私が持っていたあの喜びを、あの平安を、どうか今私に返してください、主よ。そうやって彼はもう一度神様との豊かな交わりを、またその中にも喜びを心から願っているんです。私を前のように喜ばせてください、主よ。私はこのダビデが祈った51編の祈り、これがあなたのお名前が崇められますようにというこの短い祈りの中に、この51編のエッセンスといいますか、この要点が全部こう含まれていると思うのです。あなたのお名前が崇められますように、この恩知らずの私があなたのお名前を崇めることができるように主をしてください。私が携わっているあらゆるところでダビデのように罪を犯してしまうこの私が、どうかあなたのお名前を崇めるように、そしてどうかこの私の周りの人たちがあなたのお名前を崇めるようにどうかしてください。そうです、私たちの中で誰もダビデのことを笑うことはできないと思いますね。なぜならば私たちは自分で自分をコントロールすることができないからです。失敗をいたします、イライラします、怒りに震えることがあります、落ち込むことがあります。小さな日常の怒りすら収められない私たち、でも私はふっと恐ろしくなるんです。私が怒る、その怒りがどこに向くのか、その怒りがふっとどういうところで顔を出してしまうのか、教会で誰かと話しているときに顔を出すのか、それが出たならばその人はどう思うだろうか、どんなことで傷つくだろうか、それが家庭で出るならばどうなるだろうか、子供に何か悪い影響が出ないだろうか、子供をひどく傷つけるということがないだろうか、職場で出るとどうなるだろうか、取引先で出たらどうなるだろうか、上司の前で出たらどうなるだろうか、部下に八つ当たりしてしまったらどうなるだろうか、いろんなことをですね、私たちは思うと思うんですね。でもその時にこの祈りを祈るのです。あなたのお名前が崇められるようにしてください。私が接しているこの教会の中で、私のこの家庭の中で、私の職場において、私のその友人関係、そのところにおいて、学校との友達の中で、どうかしよう、あなたのお名前が崇められるようにしてください。私も神様のお名前を崇めたい、そして罪を犯してしまうこの私が守られて、そしてみんなで神様が素晴らしいっていう、そのことを 分かっていけるようにしてください。これがあなたのお名前が崇められますようにという祈りなんです。あなたのお名前が崇められますように、この祈りが実現するために神様はイエス様をくださいました。先ほども読みました17節のこの希望、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神を、あなたはそれを蔑まれません。この神様のお言葉が、この約束が本当に私たちの生活の中で実現するためにイエス様が必要でした。イエス様が来てくださって私たちの代わりに死んでくださった。神様はおっしゃいました。私たちを恥だから、恩知らずだから、もうお前たちを投げ捨てる、もうお前たちはもう知らないということをおっしゃらなかった。神様はその私たちの代わりにイエス様を罰して、イエス様を捨てたんです。そのイエス様によって私たちは悔い改めれば本当にそこで許されるというこの約束が実現したのです。イエス様はそういう意味で私たちの罪を消す消しゴムのようなお方です。悔い改める、そうするとその罪が消される、イエス様によって消されるんです。私たちが主よ、あなたのお名前を崇めるように私をしてください、私の子供が、私のあの職場の人が崇めるようにしてくださいと祈るときに、それがそうなっていくのはイエス様のおかげなのです。イエス様が本当にこのことをしてくださる、父なる神様が本当にこのことをしてくださる、そのことの例えとして放蕩息子の例えがふさわしいと思います。あの弟息子は自分のお父さんが生きている間、その時に遺産の相続分を奪い取って家を出て行ってしまいました。あの話の中ではお父さんの周りにお家があったようには見えません。近所があったのかどうか分かりませんけれども、もしあったなら、そのお父さんがある一つの村に住んでいたならば、そのお父さんにとってその弟息子は恥でした。まさにその家に恥を塗った、恥をかかせたその張本人でした。生きているのに遺産をぶんどって遠くに行ってしまう出来損ないの息子です。しかしその息子がお金を使い果たし、食べるものに困って帰ってきた、その時にこのお父さんはどうしたか。よくもまあ帰ってきたものだ、この恥知らず、恩知らず、そのように罵倒されても仕方がない、お前はもうこの家の敷居をまた流せない、この家に入れないと言われても仕方がない、そのような弟息子にもかかわらず、お父さんはこの息子が帰ってきたのを見て走り寄っていく。そして死んでいたのが見つかったと言って彼のことを喜ぶ、宴会を催す、そうやって彼を家に迎え入れる、子供として迎え入れるのです。恩知らずの恥のものを、そのものが帰ろうとするならば、神様の側から駆け寄ってくださって、そして私たちその恩知らずの恥のような私たちを受け入れてくださる。ここに神様の大きな恵みがあります。私たちが悔い改めた悔いた心、主よ、神よ、あなたはそれを蔑まれません、この希望の御言葉に従って神様悔い改めて祈る、その瞬間に神様の方から 私の方をあなたの方を向いてくださって、あなたはよく祈ってくれた、あなたはよく自分の罪を言い表してくれた、あなたは私の子供だ、よくあなたはこうやって帰ってきてくれたと言って、神様は私たち一人一人を喜んでくださるんです。その神様が喜んでくださるという言葉、今日は修法の中の本日の聖句の中に書かせていただきました。ヘブル書2章の11節12節、それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とはしないで、こう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。主は彼らを私たちを兄弟と呼ぶことを恥とはしない。主イエス様と同じようにあなたも神の子だ。イエス様は言われます。あなたは私の兄弟だ。父の家から飛び出した恩知らずの恥の息子を受け入れてくださる神様、私たちが悔い改めて、神様あなたのお名前をあがめさせてください、神様どうか私が、そしてこの私の周りにいるこの子供が、友人が、あの人がこの人が、皆をあがめるようにしてください、私がした失敗でどうか皆を恥ずかしめることがないようにしてください、そうやって悔い改めて祈るときに、神様はこのように私たちを喜んでくださる、私たちを受け入れてくださるというのです。主はどんなに恵み豊かな方であるでしょうか。私たちは今週も悔い改めて皆をあがめさせてください、あなたのお名前が崇められますように、そのように祈っていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。あなたのお名前が崇められますように。あなたの恩に報いることを学ぶことができない愚かな私たちです。感謝に乏しく罪を犯し、すぐに自分が一番であるかのように思い込む、生かされていることすらわからない、それぐらい鈍く愚かな私たち、そんな私たちをあなたは今も豊かに招いてくださることを感謝します。放蕩息子の父親が弟息子を待ち構えているように、あなたは今も私たち一人一人の祈りを待っておられます。自分がしたことを悔い、どうかこの罪の中でも皆が崇められるようにと祈る、その祈りにあなたはどんなに喜んで私たちを喜び迎え入れてくださることか、どうかその恵みを一人一人が心の奥底で分かることができるようにしてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。